国分寺レイディオ。
国分寺の街、人、自然、歴史などを紹介するポッドキャスト番組国分寺レイディオは、東京経済大学地域連携センターが制作運営しています。こんにちは、ライターの近松笹右衛門です。国分寺を中心に中央線サブカルチャー、カウンターカルチャーについて調べています。東京経済大学地域連携センターさんからのご依頼により、2023年から国分寺レイディオのパーソナリティを務めています。よろしくお願いいたします。2023年にお届けした国分寺レイディオ第1シーズン、国分寺1976で紹介しましたように、国分寺の街には居心地の良い場所を作ろうとする、あるいは求める人たちが多く、70年代から続くサブカルチャー、カウンターカルチャーの風土があり、組織を求めない店主への共感、これは個人店が多いということですが、そういったものがあります。時代が変わっても個人経営による居心地の良い喫茶店や飲食店などが他の町よりもかなり多いのは、このような風土や文化的土台といったようなものが国分寺にはあるからなのでしょう。特に2008年頃からはカフェという場所をベースに、人と人とが出会い何かを作り上げていく、いわばアクティブなサードプレイスとでもいうような場を作ろうとする人々が同時多発的に現れた結果、現在の国分寺は中央線沿線の他の町に比べてもかなりユニークで面白い街になっていると言えるのではないでしょうか。第2シーズン、カフェから国分寺は作られる、ではそのような人と人とをつなげるサードプレイスとしての魅力あるお店、そしてそれを作ろうとする人々に焦点を当てていきたいと思います。第1回目は国分寺でカフェを作るというテーマで、2023年11月に誕生した国分寺で最も新しいカフェ、喫茶ソラクラゲの共同代表である鈴木博樹さん、稲垣すみれさん、田口俊博さんの3人の方々をゲストにお迎えしてお届けします。それでは最後までお付き合いください。
国分寺レイディオ。
改めまして、ライターの近松笹右衛門です。国分寺レイディオ始まりました。第2シーズン、カフェから国分寺は作られるの第1回目は、国分寺でカフェを作るというテーマでお送りします。喫茶ソラクラゲは2023年11月3日、この日は世界クラゲデーだそうです、に東元町2丁目に開業した、今国分寺で最も注目されているカフェです。具体的な場所は国分寺駅南口から徒歩6、7分、国分寺街道沿いのカフェスローの少し先、野川を越えたところで、2023年5月まで伝説の加藤健美店があった場所です。今回は共同代表の鈴木博樹さん、稲垣すみれさん、田口俊博さんの3人の方々にお話を伺いながら進めていきます。鈴木さん、稲垣さん、田口さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず鈴木さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。改めまして、鈴木博樹と申します。僕は今25歳で、会社に勤めながら喫茶ソラクラゲのお店を運営しております。もともとはですね、2017年から丸5年ほど、くるみどコーヒーというお店で働いておりました。で、実はこのくるみどコーヒーというお店との関わりが長くてですね、遡ると2012年の僕が中学生だった時に、実は職場体験してたお店がくるみどコーヒーでして、でその後丸5年働いたということで、職場体験、アルバイト、インターン、そして正社員まで働いていたので、自称くるみどコーヒーのサラブレッドと呼んでおります。はい、でそんな関わりの中から、自分自身で後でちょっとお話しするかもしれないんですけど、ラオスのコーヒーを、生産地から、焙煎までやる活動をしていたり、あとはですね、その一環で、今回喫茶ソラクラゲというお店を仲間と共に運営しているということになっております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて稲垣さん、お願いします。
はい、稲垣すみれです。私は 国分寺の喫茶空クラゲで店長という役割で毎日お店に立っております。お店の看板商品であるクラゲッキーというクラゲをモチーフにしたクッキーを大学3年生の時に作りまして、当時は北海道の札幌で空クラゲという屋号でカフェの活動をしてきました。で、2年前に後ほど紹介があるんですけど、いろんなご縁で国分寺にたどり着き、みんなに出会い今ここにいるという感じです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて田口さんお願いします。
はい、よろしくお願いします。僕はですね、今、文治寮、というシェアハウスに暮らして約1年半が、経ちます。で、僕も鈴木と同様に仕事をしながら、喫茶空クラゲを、やっている形になります。で、僕は実は全然コーヒーが飲めなくてですね全くコーヒーが飲めないのに気がついたらコーヒーをやっているということで、国分寺に来て文治寮に住んで人と出会い、人生何が起きるか、分からないなっていうのをまさになんか一番実感してるんじゃないかなっていうこの3人の中でも思いますね。はい、今日はたくさん話できたらなと思っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。国分寺だけでなく全国的にも有名な影山智明さんのくるみどコーヒーや文治寮で3人の方々は出会い、喫茶空クラゲの開業に向かうわけですが、その出会いやストーリーは喫茶空クラゲの皆さんによって SNS で公開されています。私は初めて SNS のノートで公開されている空クラゲの皆さんの文章を読んだとき、子供の頃にテレビ放送されていた70年代の青春ドラマ俺たちの朝を思い出し、目頭が熱くなりました。若い人たちは何言ってるかわからないと思いますけど60歳以上の方ならば分かってもらえると思います。
そうですね。
伝え聞くところによると2023年9月16日に開催された、町の未来をつくる事業アイデアのプレゼンテーション会、国分寺スタジアムの中で鈴木さん、稲垣さん、田口さんが喫茶空クラゲというカフェを作ることについて舞台に立ってプレゼンされたときに、会場にいた方々は皆さんの熱い思いを感じて胸が熱くなっていたと参加者のお一人から伺いました。3人に他の仲間たちも加わり、どのようなカフェを作ろうとしたのか、また実際にどのように作っていったのかといったあたりをもう少し詳しく聞かせてください。鈴木さん、お願いします。
はい、ありがとうございます。もともとですね、カフェを作ろうとした理由っていうところなんですけど、最初は実はカフェを作るつもりではなかったんですよね。僕が会社員をしながら、でも町の活動っていうことで国分寺の投票率を 1-2 プロジェクトというのを2年ほど前からやっておりまして、選挙のたびにこう町だったりで候補者の方をインタビューして盛り上げていくっていうことなんですけど、それが終わったあたりで選挙も終わったし、何かちょっと街で自分もしたいなっていう、で会社員ではいたんですけど、こう自分がやっぱりずっとコーヒーが好きで、さっき言わなかったんですけど、実は僕小学校の卒業文集のテーマがコーヒー屋さんになりたいって書いてて、
すごいですね。
で今会社 IT 系なんですけど、なんかやっぱりちょっとコーヒーやりたいなと思ってしまって、でそれでコーヒーをちょっと入れられる場所を最初探したというのがきっかけになってます。
なるほど。
でそう思った時に、もちろんいくつか場所はあるんですけど、あんまりこう自分がピンとくる場所が見当たらなくて、でたまたまその時に見つけたのがこの物件のこう空き募集だったんですよね。で見た時に、あ、これいいなと思ってですね、場所的にも文治寮から結構この店近かったりとか、あと少し行くとこの川の湧水群がとっても綺麗だったりとかいうところで、いや、ちょっとここで何か、それこそ最初は曲がり場所かなと思ったんですよね。自分みたいに何かちょっと働きながらでも暮らしをしながらでも、ちょっと自分自身の一つの表現をしやすい場所で、そこからなんか自由に創造的に生きる後押しになっていったらいいなっていうことで思って、動き始めたっていうのが一番最初のきっかけでした。はい。でそこからですね、自分の方で準備をしてたんですけど、1ヶ月ぐらい経ったら、そこにいる店長の稲垣さんがですね、 私お店に立ちたいって言ったんですよね。覚えてますね、あの時の
こと。はい、覚えてます。
その時はどんな感じだったんですか？
なんか私も北海道の札幌で自分で一人仲間と一緒に喫茶店だったり曲がりカフェをやったりしてきたんですけど、その中でこう自分が作りたい場所とか理想のカフェとちょっとずれてるなって思い始めた時期に国分寺に出会って、なんだか惹かれて思い切って来たんですけど、でも国分寺に来てからなんかやりたいけどなんかできないみたいな時期がずっと続いてて、どうしようかな、このまま北海道に帰ろうかなって悩んでた時に、鈴木がなんか熱い思いを
もうとりあえずもうあなんか思いのまま突っ走って
なんか語ってくれて、で曲がり場所もいいけど、なんだろう、みんながチャレンジできるようなきっかけを作るとか、町に仕事を作るとか、いろんなことを考えたらお店っていう形の方がいいんじゃないかなって思ったし、その時にやっぱ自分はもう一回やっぱりお店がやりたいなって、そこで自分の気持ちに改めて気づいて、やらせてくれって気がついたら言ってました。
ありがとうございます。少しあの補足をすると、まあ、ちょっと今稲垣って言うんですよね、あのすみれちゃんって普段呼んでる言い方で言いますね。あのすみれちゃんとの、あの出会いはですね、あのくるみどコーヒーっていうさっきから出てきてるお店の学びの場で、あの飯田カレッジっていうのがありまして、でその飯田カレッジって言って、まあ、大人とかですね、まあ、学生入り混じってこうあるテーマについて学ぶっていうことだったんですけど、テーマがカフェから時代は作られるっていう本の流れで、カフェから街は作られるっていうテーマ の勉強会だったんですよね。でまさに今回のラジオにつながってるところなんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、でそれで募った時にですね、当時それじゃ北海道でお店をやってたんですよ、さっきの紹介にもあった通り。それがですね、なぜか国分寺の学びの場に応募してきてですねで僕応募来た時びっくりして、いやこれオフラインでやるんですけどって言ったら、通いますってことで半年間2週間に1回通うっていうことをそこで宣言をされて、でそしたら気がついたらね、国分寺に引っ越してきててっていう感じで、なんかそういうところもあって、もともとこうそういう感度だったりとか、お互いこうカフェに持ってる思いとか、カフェへの考え方みたいなところは近かったっていうのはありますよね。
うん、そうですね、そのもうカフェから時代は作られるの本もずっと前から読んでて、自分の作りたいものに一番近いなっていうのはすごく感じていて、実際に行ってみると、もう鈴木と初めて会った日はもう朝5時ぐらいまでずっとカフェについて語り続けるっていう。
ゆうちゃんがこうどこだったかな、なんかそれこそ本屋ら堂とかから出てきて、で文治寮ってね、当時僕もそこに住んでたんですけど、帰ってきたらワイングラス1本持って
飲むぞ、ボトルね、ボトル、ボト
ル、グラスじゃない、グラスだと怖いねワインボトル1本持って飲むぞみたいな感じで、朝5時ぐらいまで
毎回ね、どんなカフェを作りたいんだとか、カフェはこうだ みたいなのを熱く語る。
でそれは1回じゃなくて、
毎回
毎回来るたびにこうワインボトル持っていくのが続いてでそこで、ああやっぱりそので僕ももともとさっきから言ってる通り、ずっとやっぱカフェを、やりたくて、で、まあ、そういったところに思いを持ってやってたんですけど、なかなかここまで、まあ、同じねカフェをやってる人はいるんですけど、カフェから街を作るだったりとか、同じ価値観でこう見てる人っていうのには出会わなくて、そこでお互い仲間だと思ったんですよね。でそこからねすみちゃん国分寺に来てっていうところで、まあ、ただすぐお店を、ね、やっぱりできてるわけではなくて、でたまたまこの物件に出会って、まあ、いろんなタイミングが重なった時にやりたいっていうことを言ってくれて、でいろいろ考えたんですよ。いやそれこそ、いやだって僕まあ、今会社員してるし本当にできるのかなとか、あとはいやくるみどコーヒーで働いてたのに、ね、競合を作るってなんかどうなのかなみたいなことを思ったんですけど、 でもなんか一つ思ったのは、あの国分寺って、ね、ここでもあの語ってくださってるようにカフェの街だなっていうのも一つ思っていて、あの国分寺のカフェが増えることで結果的にそこが盛り上がっていく、国分寺にカフェをめがけてだったりとか、カフェから始まる暮らしを求めてくる人で、特に僕らの場合はまだまだ、ね、あの僕らも25だったり26、8だったりするので、若い世代がそこに集っていくってことは可能性としてすごく面白いかもなっていうことで、じゃあカフェをやろうって、でそれで町に開いたお店にしようっていうことを、まあ、決意したという感じになっています、
はい、ちなみにそこであの田口さんが重要な役割を果たしたという田口さんいかがですか？
そうですね、あの、まあ、冒頭自己紹介した通り、僕は全然コーヒーも飲めなければ、あのカフェも米田くらいしか行ったことがないみたいな。
そうでもあれだよね、愛知出身だから。
あ、そう、愛知県出身で、そうですね、モーニングはちっちゃい時から父親と行っていた記憶はあるんですけど、そんなこうカフェに対する熱い思いみたいなのは別に僕はなくって、はい、で このまま出会いの話しちゃって大丈夫ですか？
大丈夫ですね、はい、
あのその文治寮に僕が暮らしていて、はい、で2人はもうその時僕が住んでいた頃には文治寮出てあの近所に住んでいたんですけど、まあ、その2人がさっきの話やった通りお店を始めるということがあって、でただそのお店の名前が決まらないって、でその相談をこう夜な夜な文治寮に相談をしに来てたんですよ、ね、
本当に決まんなかったんですよ、
ね、もう物件借りるって決まってもう契約がみたいな、うん、時になってもどんなお店にするかが決まんない、やることは決まってるけど
そうそうそう、でね、なんか喫茶コロッケとかね、喫茶カレーライスとか
僕がですね絶望的に店名センスがないって時にそこで気づきましてあのいやいいんだよね喫茶カレーライスみたいな感じで2人にボコボコにされました、はい、
そうそう、で、まあ、決まらないからっつって相談しに来て、で寮生でなんか夜時間あるやつらでみんな話聞いて、なんかいろいろ話を聞いたりしてたんですけど、やっぱその時にその2人がなぜカフェをやりたいのか、
なるほど、
で2人の人生にとってカフェがどういう存在だったのかっていうことをこう深くこう聞いていった時に、なんかこうなんていうんですかね、こんなに素敵な人生があるのかとか、こんなにこうまっすぐな情熱を持ってこう何か一つのことを成し遂げたいって思ってる彼らの生き方に本当に心から感動をして、でなんかこうカフェのことも僕は全然わからないけれど、なんかこんな素敵な二人がいるならこう僕にできることは何でも応援したいってあの本当に素直に思って、でそこからそのカフェの名前のこともですし、お店どんな風にやっていくかみたいなことをあの二人の話を何ですか、僕がこううまく混ぜるっていうか、うん、2人のいいとこを引き出して掛け合わせるみたいな役割として僕が入っていきました。
これがすごくてですね、僕ら2人で話してた時はもう全然前に進まなくて2ヶ月ぐらい膠着状態だったのが、
そうだね、
もうトシちゃんが入ったら、はい、あなたが言うことはこういうことだよね、あなたが言うことはこういうことだよねってことでものすごく大人な対応でそこからびっくりするぐらい進んだんだよね。
本当になんかプラスとプラスをこううまく掛け合わせて2プラスにするみたいなのがすごい上手だった、
ね、いや本当に、
で私と鈴木で、いやトシ君がいる、あ田口がいるとなんかうまく話進むねってなって、ちょっと誘ってみようって
あでその前にあの何でもしてくれるっていうところで、いやあの一番困ってるところがお金だっていうところも気づいてくれてて、僕らあの本当になんかね、その基本自分たちのお金とかクラウドファンディングとかあと銀行からの借金とかでやってるんですけど、あのもうそこも気づいてくれて、ある時にそのこんなにがっつり加わる前に、いやちょっとヒロッキーさお金いくら必要なのみたいな感じで、あのお金を出資してくれようとしてて、いや何者なんだこの人ことで、あのいやお金はねあの一旦いいけど、あのじゃあ一緒にやらないってことで、あの今の形になったっていうところですかね。
そうですね、うんうん、
そういった中であれですね、あの稲垣さんがやっていた喫茶ソラクラゲという名前がいいんじゃないかっていうことで、田口さんが交通整理をしてまとめて、
そうですね、
あの行ってあの稲垣さんのこうストーリーというかね、うん、それをあの前面に出した、うん、あのものがいいっていう形でこういう名前になったわけですね。
そうですね、
うん、今クラウドファンディングで作られたっていうことのお話ありましたけど、クラウドファンディングであの DIY であの作られたっていうことですけど、 クラウドファンディングでどのぐらい集めたんですかね。
はい、およそですね、300万円弱、うん、ですかね、こう支援していただいて、支援してくださった方が227名ですね、うん、でプラスで、うん、それこそ、まあ、現金持ってきてくださったりとか、 いろんな方法で野菜だったりとか、うん、本当にいろんな方法で、まあ、応援いただいたっていう感じですかね、うんうん、はい、でクラウドファンディングでお金の部分ももちろんなんですけど、うん、今ちょっと紹介にもあった通り DIY で基本作ってて、うんうん、はい、僕らまあ若いんでお金はないわけですよ、うんうん、当たり前に、
はい、
でもやっぱ理想のお店はあるわけで、まあ、いやじゃあ自分たちでやるしかないかっていうところでやったんですけど、もうめちゃくちゃ大変で
最初はもう小さい細いハンマー、
100均で買ったハンマー、
ハンマーとちっちゃいバールでの2本だけでまず小上がりの畳を解体するっていうところから始まって
そうなんです、ね、でそこを見かねたですね、自分の、お世話になってる先輩が電動のノコギリだったりとか、ね、立派なバールとかもうハンマーだったりとか
たくさん貸してくださって、
そうなんです、でなんかエアコンをですね、夏だったんですけど買ったら、うん、エアコンを間違えていて、もう猛暑の中、ね、ずっと DIY してみたいな、で挙句の果てにはコンクリートも自分たちで打ったんですけど、これ1トン結局モルタルをやることになりまして、
大変ですね、
いや本当に大変だったんですけど
カフェを作ろうとしてるはずなのにあれみたいな、
土建、
う
ん、
職人になるのかなって、後半はもう私ずっといろんなものを左官で塗り続ける
って、困ったら左官職人になろう、
そうそう、店潰れたら左官職人できるねってね
壁も塗りゃ床も塗り
そうなんですみたいなところでやってたんですけど、やっぱり自分たちだけでは全くできないので、うん、そこでいろんな方に関わっていただいて、
ね、
助けていただいて、なんとか今のお店ができたっていう感じになってますね、うん、でそこでですね、なんか DIY 手伝ってくれるとか、うん、だけじゃなくて一歩踏み込んだ形で、例えばちょっと広報一緒にやるよとか、うん、イベント一緒に企画するよとか、うん、なんだったらお店に立つよとかデザインするよとかいう仲間がちらほらいてですね、うん、まあ、個別にお声掛けする仲間と、またそうやって集まってくれた仲間と、うん、まあ、クラウドファンディングだったり今のお店が続いてるっていう感じになってますね、
うん、
はい、
そうですね、協力してくれた仲間っていう人たちにもね、ノートに何て言いますかね、書かれてますけど、私はその仲間の人たちが書かれてることもね、やっぱちょっと目頭熱くなりました
なんか今はもう目頭ちょっと熱くなって
そうですね、お店がそういうふうにね、できたということで話が分かりました。でちなみにですね、電気関係水回り除いてほぼ全てね、仲間の方々と一緒にね、DIY でやったっていう話からはですね、やっぱり国分寺のヒッピーたちがね、部族というヒッピーたちがホラ街っていう店をね作ったやり方でね、それから2001年にカフェスローがねストロベールハウスっていうやり方でやったようにね、もしかしたら国分寺ではこういうやり方がね、伝統的なやり方なのではないかっていうね、ちなみにこれだけじゃなくて、北口のルーフさんなんかもね、
うん、
お二人で、
そうなんですか、
あそこもね、
とても素敵なお店ですよ、
あそこもねお二人でやって大変だったっていう話ですけど、ね、もしかしたらね、本当に国分寺カフェ作るっていうのはね、そういうふうな人がずっと歴史的にね、いてね、その最新の方々がスキッサソラクラゲなのかもしれませんね。であとですね、キッサソラクラゲって名前の由来がね、やっぱり読んでてね、すごい面白かったですね、稲垣さんがね、書かれててね、やっぱりね、ソラクラゲっていう概念がね、面白い、本当に面白いので、なんかこう説明してしまうよりもね、なんとなくこの言葉がね、喚起するも想起するものをね、なんとなくこうなんとなく共有しながらね、広げていくっていうね。
これ大丈夫ですか、概念一応説明しとかなくて。
一応じゃあ稲垣さんお願いします。
はい、はい、ソラクラゲはもともと私が小さい時からクラゲが好きで、なんか毛の生えた可愛いふわふわの生き物とかよりなぜかクラゲが好きだったんですけど、クラゲが海にいる生き物なんですけど、ある日なんか空に浮かんでた雲がクラゲに見えた時があって、クラゲももしかしたら空を飛ぶのかもしれないなって思って、 当時起業したいと思ってた時期だったので、なんかありえないこととかできないことを決めつけず、なんかもしかしたらクラゲも空を飛ぶかもしれないって信じて生きていた方が人生楽しいよなって思って、空クラゲっていう言葉がなんか急に思い浮かんでつけました。
すごいね、面白いと思いましたね。というのはね、やっぱりお店の名前ってね、適当に思いついたとかね、その辺にあったっていうものをねつけるのがやっぱりすごく後々いいような気がするんですよね。例えばね、村上春樹さんがね、有名な50年前、ちょうど50年前にね、あまりにも有名な国分寺のジャズカフェピーターキャットをつけた時に、なんていうかな、自分のところに迷い込んで、三鷹で一人暮らししてた時に迷い込んできた猫ピーターって名前つけてね、でそのピーターがいるからピーターキャットって適当につけてる、自分が飼ってた迷い猫ですね、それでやったわけですね。ちなみに村上春樹さんね、74年、本当にちょうど50年前ですけど、大学の同じクラスで知り合ってね、結婚したパートナーの陽子さんと2人でね、国分寺開店したのがね、25歳の時ですね。
で、僕同い年の時、
ね、そうなんです。半世紀後にね、同じ年齢の若い人たちがね、村上さんと同じように、国分寺駅南口からね、方向は違いますけどね、坂を下った家賃の安いところにね、店を作った。それもなんかすごいね、似てるなっていう気がしてね、それで興味を持ったっていうのもあります。で、そうですね、今までね、空クラゲを作るっていうことでね、ここまで話を面白い話をしていただいたんですけど、喫茶空クラゲにはね、他にも多くの魅力があると思いますが、実際にね、飲み物とか食べ物、どんなものを提供されているかといったことも含めてね、今のお店の紹介をね、してください。あとね、開店してから感じたこととかね、実際にお店を運営することの中でね、これは嬉しかったなとかね、あるいはこれは苦労したなっていうことがあったら、それについても稲垣さんの方からちょっと聞かせてください。お願いします。
はい、ありがとうございます。まずメニューは、まず鈴木が焙煎してる自家焙煎のコーヒーで、ラオスからフェアトレードで仕入れて、
はい、
お出ししてますね。はい、
そうですね、自分の目指してるコーヒーがありまして、甘くて苦いコーヒーをいつか入れたいっていうので、そこをこうずっと目指しながら、毎日飲みやすいようなコーヒーを、はい、ずっとやっておるという感じですかね。
はい
はい、
お菓子の方はですね、私が北海道のいろんな生産者の、思いのある生産者の方から平飼いの卵を仕入れたり、放牧牛のアイスを仕入れたりして、なんかただ美味しいとか こだわってるとかじゃなくて、ちょっとユーモラスなメニューを心がけて、
メニュー名とかも普通にミルクティーってつければいいところをミルクナティーみたいな、
プリンもムニムニプリンっていうのがうちのね人気商品なんですけど、
それいいのがですね、常連でいつも来てくださる方がいるんですけど、ムニムニプリンを食べに来ることをムニムニしに来るっていうね、動詞になるみたいな、ね、
毎週土曜日今日もムニムニしに来たよっていうご夫婦の方がね、いらっしゃってくる、
そういうユーモラスさんも大事にしてる、
はい、
すごい面白いですね。面白いし、お店にとってすごい重要なことですね。
いや本当嬉しいですね。なんかそういうちょっとダサさというか、クスッとしちゃうところをなんかこう増やしたいなって、思いながら。
ちなみにメニューのことで言うとね、今コーヒーの紹介ありましたけど、私もね、鈴木さんが輸入されているラオス産フェアトレードコーヒーはね、すっきりしていて飲みやすいのにね、香りや味わいがね深いというかね、本当に甘くて苦いということがね印象的 でした。ちょっと驚きました最初ね。でそれでちなみにね、それで驚いてね、店で引いてもらった深入りをね買って事務所に持って帰ってね、飲んでもらったんですね、周りの人たちにね。そしたらね、本当に年齢とかコーヒーの知識とかね、そういうことに関係なくね、好評でした。
いや嬉しいです。
特にね、普段コーヒーを全く飲まないねような大学生が、コーヒーってこんなに美味しい飲み物なんですねっていうふうに言ったことがね、やっぱりこう重要だなっていうね。
本当ですか、コーヒーやミオリにつきます。
いや、ね、やっぱりね、甘くて苦いっていうところがポイントですね。なんていうかな、苦い うまさっていうかね、甘いうまさっていうかね、それが両方出てるっていうところがね、いいと思いますけど、田口さんはどうお考えですか？この
今一番あれですね、適切じゃない人にパスがいった気がします
けど。そうですね、すごい甘くて苦いなと思って。
そんなことある？
でもあれだよね、としくはコーヒーが飲めないからこそ生まれたメニューも
あって。あ、そうですね、うちではリアンファームさんっていう北海道にある、はい、農園さんからハーブティーを卸してお店で出させていただいてます。でそれが、ブレンドソラっていう、ソラブレンドっていうの商品なんですけど、なんかそれをもともと僕の友人が飲んでいて、ですごい美味しかったのを思い出して、お店でも行きたいなと思って取り寄せて、でそれをなんかこうみんなでお店の商品として出すか、こう飲み比べたりとかした時に、やっぱりこのまずこのブレンドソラっていうのお湯を入れてから時間が経つとともに色が変わっていくんですよね。最初はすごい鮮やかな青からこうどんどん緑になって黄色にこう色が近づいていくところが、こう僕たちの店の名前の空クラゲ、漢字で書くと空海月って書くんですけど、なんかすごくその空と海と月っていうことを表してるなって感じたりとか。
確かに
確かにってそうなんですよ。
気づいた。
そうなんですよ。
いや本当にねそう思いました。色がね変わるだけじゃなくて味も深く
味も変わる
っていうところがね、そして私も同じことを考えました。空が月になるっていう、ね、それを感じましたね。あとリアンファームさんの、ね、ウェブサイトなんか見させていただくとね、やっぱりすごい志があってね、されていて、すごくねやっぱりこうなんていうかな、誇りを持って楽しくね、笑顔でされてるっていう、あとちなみにこれ国分寺でも売ってる店ありますよね。
ありますね。
ありますね。国分寺でも都内ではね何軒かしかないのに、なぜか国分寺にね売ってる店があるっていうところがね、すごいと思いましたね。そこで買ってるのかと最初思いましたけどね。
いやいや、僕はもうこれ絶対お店に出したいと思ってめちゃめちゃ長文のメールを熱い気持ちを込めた
あれすごい長文だった
よね。めちゃめちゃ長文で、どうにか
ドキドキしながらね返事来るかなって言って。
そうですね、本当にねこのハーブティーなんかもね、皆さん奥ゆかしくてあんまりこうね、なんていうかな、こうこれだってやってませんけどね、もうこれだっていうことでね、一押し、一押しっていうかコーヒーとね並ぶようなものでね、なんていうかな、こうみんなに飲んでもらいたいというふうに ね、
うん、そうですね、
葉っぱが美味しいですよね。
いや、
葉っぱを口に含むと ね本当に美味しいと思います。ちょっとまああれになりましたけど、
もうこれ一生話してられそうです
。そうですね、食材もね結構北海道中心にいろいろね取り寄せたりしてて、
そうですね、そういったねメニューでねされていて、喫茶でやってこられたんですけど、3月1日からね夜の営業されてですね、食事も出すっていうことになりましたけど、 その辺のところもね詳しくなんて言いますか、聞かせてもらえますか？
これはでもまさにねお店作る中ですごく苦労した部分の話でもあるよね。
確かに確かに、要は僕らのお店がクラウドファンディングの時にも書かせてもらったりしたんですけど、やっぱり一人一人が創造的で自由な暮らしだったり、そういうものを応援したい、自分たちもそうだしお客さんにもそういう時間を過ごしていただけると嬉しいなと思っています。でそう思った時に、これまでなんか面白いことが生まれてきたのって夜だなと思ったんですよ。なんか夜、こうなんかもう煮詰まったぐらいの時にポッと出てくるアイデアが実は面白かったりして、そこから、ね、文治郎っていうシェアハウスでもいくつも企画をやったりとか、くるみとコーヒーでもやったりしてたんですけど、夜やりたい、でも夜開いたんですけど全然お客さんが来ないこれも本当理想と現実ってところですよね。
なるほど。
でお客さんに聞いていくと、やっぱ夜はその喫茶店に行く文化があんまないよねっていうところで、飲みに来てくださる方もポツポツはいたんですけど、もっとこうお店として成り立たせていくためには、よしじゃあ来てもらう理由を作るためにご飯を作ろうっていうところになって、3月1日からビーフカレーを実はお出ししてるという感じになっております。
なるほど。あとお酒も出されてますよね。
はい、
それはイベントをですね、1月にイベント空クラゲ談話室っていうイベントをされてですね、そこでコラボされたですね、シャコタンスピリットさんのクラフトジンなどをですね出されていたり、あと先ほどのカレーは北海道竹蓮さんの
あの牛肉を使ったですねビーフカレーを、
これが乳牛のお寿司、うん、つまりそのこう、ね、種付けが終わった後 の、はい、あのお寿司をこうちゃんと育てていただくっていうものを使ってますね、うん
は
いうん、
それは非常に重要なことですよね。あの短角牛とかのあれから始まったですね、うんあの非常にですねあの重要なことだと思います。で、あとですね、そうですね、あそうです、あその前にあれですね、あのやっぱりね夜の営業っていうのがね苦しんだ店が国分寺にも いっぱいあってね、あの夜の営業っていうかね喫茶だけではダメだっていうところで一番有名なのは本屋ら堂ですね。本屋ら堂も最初喫茶店でやってたのがやっぱり酒を出してあの食事メニュー出さないとダメっていうふうに途中でなってですね、で後であの後にあのそういう話をする予定ですけど、あのやっぱりねあのお酒を出す、それからあの食べ物を出すっていうことをねあの取り入れてあのやっていったっていうのはあの国分寺のね先輩たちのカフェがねやっていったことなんですね。
あそうなんですね、はい、
で他にあれですね、かあの他にあの開業してからね感じたこととか考えたこととかね、あるいはあの喜びとか苦労、あのさっきあのムニムニプリンを食べにねあの来ていただく方々がねご夫婦の方がいらっしゃったっていうことですけど、それ以外にねそういうようなお客さんのこととかね、あのこういうことが良かったなとかね、あるいはこういうことちょっと今苦労してるなとかね、あの経営と理想の両立っていうことでね、うんうんうん、あのあると思いますけど、そういったところがもしあればねあの聞かせていただければと思います、う
ん、そうですね、あのまあさっき言ったところからの、 あの補足で言うと、僕らちょっとまだ話せてないのが結構イベントを実はやっておりまして、うん、でさっき夜営業は苦しんだみたいなところを言ったと思うんですけど、うんはい、逆に言うとあの想像以上に来てくださってるのがイベントになってますね、うん、これまで、はい、あのイベント2回やってて、でどちらも一応シリーズものとして、はい、いやなんかシリーズ作りたいなと思って、うん、あのソラクラゲ談話室っていう、うん、これもちょっとなんかちょっとダサい名前なって個人的に思ってるんですけど、はい、あのいうものを開催して、要はその喫茶店の一歩奥の扉のところでいろんな人がこう、うんはい、あの共通項を持ちながら話すっていう場があったらいいなっていうので、うん、1回目は北海道のさっきご紹介があったシャコタンスピリットさんと、はい、あとチクレンさんをお呼びして、はい、で2回目は中東の焼き菓子のクナーファを作ってる方をお呼びして、
はいはいはい、あの国立でですね、
あそうです
されてる方ですね、はい、
やってそこであのとっても盛り上がっていい時間になったっていう感じですね、うんうん、なるほど。トシちゃんどうです？
そうですね、なんかやっぱりあの稲垣と鈴木がやっぱりその、うんはい、すごくカフェの可能性を信じていることの表れが、うんまあ、このイベントなのかなと思っていて、はい、ただコーヒーを飲む場所、はい、ただ食べ物を食べる場所ではなくて、はい、人と人とが出会って、はい、そこからこう気づきが生まれたりとか、はい、こう新たな想像が生まれたりっていうことをこう目指してイベントやっていて、本当に毎回もうすぐ定員がね、はい、埋まって、
ありがたいこと
だ、うん、なんか本当にこう僕たちがこう目指しているものとか理想としていることが間違ってなかったんだなというか、
なるほど、
同じ思いで言ってくれる人がこんなにいるんだなっていうのをすごくまあ実感できた一つでもあるなと感じますね、うん
うん、そうですね、あのソラクラゲ談話室ね、面白い試みですね、うん、あの3回4回5回とかってねずっと続いていって、あとお客さんから の、 あの要望があったりとかしてね、うん、なんか一緒に作り上げるとか ね、 そ う、 ねそういう風になっていけばいいななんて思いますね。それではですね、だんだんあの時間もだいろいろ過ぎてきましたけど、最後にですね、もう最後になってしまいましたが、お一人ずつあの順番にですね、今後喫茶ソラクラゲをどうしていきたいと考えているか、あるいはあの今もねあのイベントということでありましたけど、喫茶ソラクラゲをベースにね、どのようにあの人と人とが結びつく場所にねしていきたいかっていうあたりをね、あの最後にちょっとまとめる形でですね、あのお一人ずつでねお願いします。どなたから、鈴木さんからいきますか。
はい、
はい、お願いします。
ありがとうございます。そうですね、まずは自分たちがクラウドファンディングでお約束したところでもあるその町に開いた創造拠点っていうところで、なんかやっぱいろんな人の、ね、自分がこうコーヒーを出したいと思ったようなこともそうですし、何かこう後押しになることができたらいいなと思ってます。で、まあ、そういったことを受け取る中でもそうだし、あのお客さんがまずはこう 居心地よくというか、ちょっとあそこに行ったら元気になれるなとか、それこそ昨日来てくれた方が一人暮らしで地方から出てきてっていう同い年の子だったんですけど、なんかそういうところでちょっとなんか知り合いを見つけて、ここでの暮らしが楽しくなるっていう、国分寺での暮らしが楽しくなる、なんかそういう応援ができるカフェになればいいなと思ってます。でもその先はもう本当クラゲのように流れに身を任せてってところでもあるとは思うんですけど、もっともっと自分たちとしても、こう自分たちの想像もこう磨いていけたらなとは思ってるので、カフェとしてレベルアップしていきたいなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。続いてどなたが、稲垣さんお願いします。はい、
ありがとうございます。そうですね、今お客さんは本当に幅広い世代の方が来てくれて、うん、0歳のもうベビーカーでいつも寝てる赤ちゃんから、うん、90歳ぐらいのおばあちゃんまで本当に幅広く、うん、老若男女問わず来てくださってるんですけど、なんかそれがやっぱり喫茶店のこう良さっていうか、ただ美味しいものとかちょっと一息つくのに気軽 に毎日の中で来れて、でもこう店内にこうなんかいつも読まないような本があったり、会わないような人とたまたま喋ったり、そうい こう偶然のきっかけがたくさん転んでる場所だと思うので、なんかこれからもどんどんいろんな人に来てほしいと思いますし、自分たちもそういうきっかけになれるようなポイントをもたくさん作っていけたらなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後に田口さんお願いします。
そうですね、やっぱりこうソラクラゲの作っていく本当に一番のなんだろう熱源というか、はい、源泉ってどこまで行っても本当にすみれちゃんとヒロッキーの熱意というかこう熱い思いだと思うんですよね。なのでやっぱそれをどれだけお客さんにこうメニューとして接客として空間として伝えていけるのか、はいはい、その中でお客さんにとっての表現とか、はい、こう挑戦とか、うん、こう豊かさみたいなものにこうちゃんとつなげていくっていうことを、うん、どこまでも突き詰めてやっていけたらなと思ってますね。
はい、ありがとうございます。今ね、3人の方々のお話を伺ってですね、喫茶ソラクラゲを居心地の良いサードプレイスにねしていきたい、またそこから人と人とがつながって何かが生まれていく場所をね作り上げていくっていうことの思いがね、すごい思いと、あとビジョンがよく伝わりました。喫茶ソラクラゲがね居心地の良いサードプレイスであり続ける限りね、これからもね私は興味を持ってくれた人を誘いながら通っていきたいと思っています。
ありがとうございます。
で、あと通ってくださる皆さんにとってね本当に居心地の良い場所、そして人と人とがつながる場所にねを作り続けていってもらいたいと思います。ここまで喫茶ソラクラゲ共同代表の鈴木博さん、稲垣すみれさん、田口俊博さんの3人にお話を伺いながら進めてまいりました。鈴木さん、稲垣さん、田口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
国分寺レイディオ、
これでカフェから国分寺は作られる第1回国分寺でカフェを作るを終了します。ご意見やご感想などありましたら東京経済大学地域連携センターまでメールでお願いします。メールアドレスは crc@s.tku.ac.jp です。次回第2回は国分寺の街に流れるカフェ文化というテーマでお話しする予定です。パーソナリティはライターの近松笹右衛門でした。最後までお聞きくださりありがとうございました。次回もお楽しみに。